ハロー春姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター放射線治療科長与田栄作先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。与田です。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ、それでは今回与田先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
与田先生は放射線治療科ということなんですが、はい、まずはこの科を選ばれた理由から教えていただけますか。
はい、私が医学部を卒業した頃は、はい、放射線科という一つの科でありまして、画像診断、今でいう CT とか MRI とか当たり前になってますが、そういうのがちょうど発展している時で、はい、そういうところに興味があって放射線科に、なりました。で、その放射線科の仕事の一つに今やってる放射線治療という分野がありまして、はい、まあ、入り口はですので画像診断に興味があったんですけども、中に入ってから放射線治療により興味を感じて今に至るというところです。はい、
なんか放射線っていうと技師さんがされるイメージがこうパッと浮かぶんですけれども、はい、それか放射線専門の治療専門の先生がいらっしゃるっていうことなんですよね。
そうですね、どうしても機械を使ってする業務が多いですので、はい、機械を扱う専門家という意味で技師さんがいらっしゃいますし、あとは放射線っていうのは、まあ、専門知識がないとやっぱり危険なものであるのも確かですので、そういった意味でも技師さんが必須のお仕事だと思います。ただそれをどうやって患者さんにうまく使うかっていうところが放射線科医の仕事というふうに共同でやっている仕事ということになると思います。
なるほど、そうなんですね。で、この放射線治療っていうと聞いたことはあるんですけれども、具体的にどういったことなのかちょっとあまりイメージが湧かないんですが。
そうですね、言葉だけは知ってるけどっていう方が多いと思うんですけれども、はい、まず放射線治療っていうのを言うと、大部分はやはり悪性腫瘍、がんという病気を対象に行われていることが多いと思います。で、がんというと普通手術が一番に思い浮かぶと思いますし、あるいは抗がん剤といったものも、イメージされるかもしれませんが、はい、同じように放射線治療というのも、がんの治療の中では大きな役割がありまして、
はい、
どういう治療かというと、放射線、我々のところでは X 線というのを使っているんですが、そういう放射線というのを体に当てて、それが、がんに当たるとがんの細胞が、死んでいくと、そういう作用を利用してがんをやっつけるということです。専門的にいくとすごく難しい話になるんですけども、
はい、
放射線という光の一種を体に当てて、がん細胞を外から殺すんだというイメージで、ざっくりとそういうところです。
なんかイメージとしては、例えば抗がん剤治療であったり手術であったりとか、そういったことと組み合わせて、はい、するのかなっていうイメージがあるんですけど。
そうですね、どれがいいとかどれが一番という話ではなくて、患者さんの病状とか病気の種類によって、手術が最適な場合、抗がん剤が最適な場合、あるいは放射線が一番いい、あるいはそれらを組み合わせてやるのが一番いいと、いろんな場合があるので、本当にどの病気には放射線ですとか、そういう単純なことではなくて、それぞれの患者さんに応じていろいろ組み合わせて使いこなす、その一つということだと思います。
は
い、
病気によっては例えば放射線だけで治るという場合もありますか。
そうですね、最近増えてると言われてます、男性であれば前立腺がんなどは、手術でももちろん、よく治りますけども、放射線でも手術と同じように、治るということが分かってて、最近、放射線を選ばれる方も随分多いと思います。女性であれば子宮頸がんなども、日本では手術される方はやっぱり多いんですけども、海外ではむしろ手術よりも放射線の方が多いというふうに聞いております。
あ、そうなんですね。で、私以前にちょっとこう口の周りの手術をしたことがあるんですけれども、先生から、伺って、そのあたりの手術をしたときに結構大きな手術になるので、はいはい、若干例えばこう輪郭が変わってしまうこともあるよって言われたんですね。やっぱりそういうのを気にされる方もいると思うんですけど、はい、そういったときにもう手術ではなくて放射線をって希望する方っ ていらっしゃっ
ておられると思いますね、はい、あの特に、首とか顔周りなどになるとやっぱり外から見える場所ですし、何より今食べたり喋ったり日頃 の, あのいろんな動作に関わるところなので、そこに、まあ、いろんな障害が残ると不自由が残るということで、一番大きいのはやっぱりこ う, うまく喋れない、うまく食べれないということになると後の生活が非常に大変になるので、そういった場合手術ではなくて、まあ、放射線であればあのそのままの形で、病気だけ治すことができるのでっていうので希望される方はあの少なくないと思います。
そうなんですね、はい、じゃ実際にどういったことをするのかと教えていただけますか。
はい、先ほど申しましたように放射線っていうのを、まあ、体の外から当てるんですけども、目に見えないですので患者さんは何をされてるのかほとんどわからないと思います、
はい、
ただ、まあ、光の一種ですからイメージとしてはあの舞台照明のスポットライトのようなイメージで、
はい、
病気のところだけに、うまく的を絞ってですね、その放射線っていうのを体の外から当てているんだと。で、正体はあの放射線の正体は X 線ですので、
はい、
あの X 線写真、あのレントゲン写真を撮る時のあの X 線なんですね、
はい、
ですから体に当たっても痛くも熱くも何にもありません、うん、でただ、X 線写真を撮る時よりも、まあ、はるかに多い量、高いエネルギーの多い量の放射線を X 線を当てますので、
はい、
まあ、その影響で、まあ、あの当たったところのつまりがんの細胞は、傷ついて死んでいくということになります、
はい、
でまあ、治療時間にして5分か10分ほどですね。
あ、患者さん、そうなんですか。
そうなんです。で、患者さんはじっとその治療のベッドの上で 寝転んどくだけでして、
はい
はい、あの5分ほどしたらはい終わりましたということで、
は
あの また明日ということで、はい、
じゃあ
通院でできる治療です、はい、
期間はどれぐらいですか。
病気の種類によってもちろんまちまちなんですけども、短ければ1回で終わりというものから、
はい、
まあ、長ければまあ1ヶ月、さらには2ヶ月近くかかるものまであります。で、まあ、あの一方的に あなたは何週間ですというものでもなくって、まあ、患者さんのご都合を聞きながらあの治療期間も決めることも多いですので、本当に1回から2ヶ月までということになります。まちまちです、
はい、場合によってということですよね、
はい、
でちょっとあのやっぱり患者さんで心配されるのはなんか副作用であったりとか、はいはい、そういったところだと思うんですね、はい、そのあたりはどうでしょう。
そうですね、あのもう基本的に放射線は体に当たると悪いものであると、これはもう間違いない事実ですので、
はい、
あの当然副作用を心配されるのは当たり前だと思うんですね。ただあの本当にこうピンポイントといいますか、病気のとこだけにあの当たるように十分こう調節して、当てる範囲、当てる量を決めて治療してますので、まあ、副作用がゼロではないんですけども、あのだいたいこう想定した範囲で、
はい、
大きな害が出ない範囲で治療ができるようにという計画をしてます。で、患者さんがその、はい、どの程度の副作用を気にされるか、あるいは、どこまで許容できるかっていうことももちろん大事だと思うので、でそれもあの手術でも抗がん剤でも一緒だと思うんですけれども、まあ、いろいろな方法がある中で、
はい、
まあ、その方にとってどれが一番こう納得しやすいか受け入れやすいかっていうことで、まあ、それが放射線治療であれば放射線治療をやりましょうと、そういうふうにして選んでいくことが多いです。
なるほど。じゃあ一度やっぱり相談をして、
そうですね、
っていうことですね、
はい、よくあの放射線治療はあなたにはあの向いてませんとかですね、この病気にはできませんっていうふうに、まあ、最初から諦められたり、まあ、主治の先生がそういうふうにおっしゃる方もあるんですけども、
はい、
まあ、必ずしもそういうものではなくて、やっぱり相談次第であのいいとこ悪いとこ、メリットデメリットですね、あの相談で、納得して選んでいただくっていうのが一番大事だと思いますね、
うん、
はい、
やっぱり昔よりもその副作用の影響っていうのは、
はい、
やっぱり技術が進歩してきて減ってきているんですか。
はい、それはもう間違いのないところで、よく放射線治療の歴史っていうのはその正確に当てることの歴史だというふうに言われたりもするんです、はい、放射線そのものは今も昔も同じで、それをいかにコントロールして正確に当てるかっていう技術がもう年々進んでいるということになるかと思います。で昔であればもう まあ、ある程度、まあ、この辺かなっていうところに当てるぐらいしかできなかったのが、
はい、
今はもうあの1ミリ2ミリの単位で、範囲を正確に当てることができるので、まあ、いらないところに放射線がいかない分副作用が減るということで、一昔前とはもう全く副作用 の軽さは全然今は違ってます、はい、
例えばこうMRI とかああいう画像の技術が進んだことによっ して並行してそういった副作用も減ってきているということ
ですか。全くおっしゃる通りで、画像診断が進歩すればするほど、まあ、病気の場所がより正確に分かります。そうすると放射線もより絞って、そこだけを狙ったらいいということで、まあ、よくがん治療の両輪って言われたりするんですけど、画像診断と放射線治療両方合わせて進歩してきたということに なります。
そのあたりもね、まあ、普段私たちは分からないので、こういったお話を聞いてるとちょっと安心して放射線治療っていうのも受けられるなっていう印象を受けました。
そうですね、ありがとうございます、はい。
で先ほど放射線で比較的効果があるのが前立腺がんだったりとか子宮頸がんですか、はい、おっしゃってたんですけれども、まあ、例えば肺がんであったりとか、はい、乳がんであったりとか、はい、そういった時はどうなんでしょうか。
はい、はい、先ほどの前立腺と、子宮頸がんは、まあ、放射線だけでも治せますよという例として挙げました、
はい。
でそれ以外に、例えば肺がんであれば、まあ、手術できるものであれば手術が一番いいというのが、まあ、多分間違いないんですけども、
はい、
まあ、手術を、いろんな理由で、まあ、手術したくないとか手術が難しいとかいう場合はその次の作戦として、まあ、放射線であったり、まあ、放射線と抗がん剤を組み合わせたりっていうのがその次にはいいということになりますし、あとは乳がんの例で言いますと、まあ、乳がんは放射線だけで治すようなことはまずないんですけども、まあ、手術した後にですね、再発を予防する目的で放射線の治療も追加しましょうというふうに、まあ、そういうシチュエーションで使われることはよくあります。
なるほど、まあ、そういった場合はその治療とか手術の後に放射線治療ということなんですけれども、はい、先ほど先生がおっしゃってたのは第一段階で放射線という選択肢もあるんだよ、はい、っていうことですよね。
はい、最初から治す目的でやる放射線治療と、それと、まあ、予防のためにやる治療、まあ、さらには再発してしまってから、まあ、それを何とかしたいということで、やる場合とかですね、あるいは、まあ、緩和的って言って、まあ、症状を抑えるためにやると、いろんなシチュエーションで使える治療です、
はい。で緩和的って話が出たんですけれども、はい、なんか緩和的放射線治療っていうのも針姫はしていらっしゃると。
そうですね、やはり広い場面で使っていただけるということをより知っていただいて、より多くの患者さんに使っていただきたいと。で特に緩和的放射線治療というのは医師の中でも使い道を十分に理解されていない一面もありまして、
はい、
まあ、ぜひ患者さんには知っていただいて、選択肢としてですね、治療のそういう方法もあるんだという候補の一つに考えていただけたらなという思いはあります。
緩和的放射線治療、また来週より詳しくお伺いしたいと思います。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、今回は兵庫県立播磨姫路総合医療センター放射線治療科長与田栄作先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。